それでは説教サウル・シス・アライ牧師です。
サムエル記の序を学んでまいりましたけれども、今日はその最後になります。この最後の場面31章で先ほどお読みいただきましたが、とうとうイスラエル王国初代の王となりましたサウル王が死んでしまいました。思い起こすと、イスラエルの民が近隣の国々に対抗するためといいますか、自分たちを守ろうとするがために自分たちにも王が必要であると考えて、それを祭司サムエルに訴え出たとき、サムエルは本当にそれでいいのかと民に問い返しました。これが王政のができるきっかけ最初でありました。なぜサムエルが民に本当に王が必要なのかと問い返したか、理由がございます。一つは、私たちを導くのはあくまでも神様だと。それ以外の権威をなぜ必要とするのか、そういうことでありました。特に王などというこの世の権威が神様に優先するはずがない。全ては神様に尋ね求める。結果的には神様が示される道を私たちは歩むのだと。だからわざわざ人間の中でそういう序列をつけるような、まあその象徴とも言うべき王などどうして必要なのかというわけです。もう一つの理由は、王を立てればあなた方はその王の下で生きることになりますよと。すなわち王に従わなければならなくなるということをあなた方は覚悟していますか、知っていますかと、そういうことでした。人間はどんなに素晴らしい人格者だとそのように思われても、地位や権力を与えられれば、それを持てば必ずそこに惑わされていくようになる。自分のためにそういうものを用いるようになったり、自分の都合や考え方が優先していってしまうと。その都合や考え方というのが民のために有益であるならば良いのですけれども、ともするとやはり自分のためにその力が用いられていくというケースは出てくるに違いない。私たちはの世というのはそういうものであります。ですから、まあ、例えばありがちな例ではありますが、王宮を作るために重税を課せられるとか、労働を強いられるということ、そういうことも起きてきますよと。それをあなた方は受け入れますか、受け入れられるんですか、まあ、そういうことを民に確認していきます。サムエルがこのような警告を民に与え、また思いとどまるようにというそういう思いを持って説得をしても、民が王を求めるというその意向に変化はありませんでした。民は自分たちの目の前に迫っていると思われるより現実的な目の前のことにやはり心をとらわれていきます。すなわち隣国の脅威、いつ自分たちのところへ侵攻してくるか、いつ自分たちが彼らの侵略を受けて支配下に置かれるか、まあ、そのことが気がかりであったと思われます。祭司サムエルは神様にこの民の要求を伝え、尋ね求めました。どのようにすればよいでしょうかと。すると神様は、王を立てればよいと、民の言う通りにすればいい、そのようにお答えになりました。これにはサムエルも少なからず驚いたようです。サムエルは神様が民のこの要求を退けるものとばかり思っていたのに、意外にも民の要求を受け入れればいいと、そのように神様はお答えになったのです。そこで選ばれたのがサウルでした。他の人たちよりも頭一つ大きいくらいの立派な青年、人々の目にも自分たちの王としてふさわしいと映ったようです。サムエルはこの青年サウルに油を注ぎ、イスラエルの初代の王として サウル王が誕生いたしました。サウルが王として立ったばかりの頃はおそらく人々の期待に応えたといいますか、期待通りの王様だったかと思われます。決してきらびやか、王様とはいえきらびやかな印象はなく、民の代表として戦いの先頭に立ち民を守るというような、そういうリーダーというそういうイメージであります。でそこへ隣国ペリシテが侵攻してまいります。敵軍にはゴリアトという大男がいて、ゴリアトは1対1で戦う勇者はいないかと執拗に挑発を繰り返してきました。ゴリアトがあまりにも大男なので皆恐れをなして進み出ようとはしません。とてもかないそうもないということもあろうかと思うんですが、まあ、それだけではなく、もし負けでもしたらイスラエルの民がみんなこのペリシテの支配下に置かれてしまう、そういう条件でありましたので、そのプレッシャーは大変なものだったと思われます。誰も進み出ないのは致し方なかったと、そのように言うべきでしょうか。そこに現れたのが少年ダビデでした。ダビデがゴリアトとの勝負に名乗りを上げるんです。さすがにまだ小さな羊飼いの少年に民族の運命を託すことはできないと誰もが相手にしませんでした。しかしダビデに何かを感じ取ったのでしょうか、サウルはダビデがその勝負に挑むことを認めます。そして皆さんよくご存知のように、ダビデは羊飼いがいつも腰に帯びている石投げ紐という武器、本当に質素な武器でありますが、この石を投げる紐を用いて石を投げ、ゴリアトの眉間にこれを見事に命中させてゴリアトを倒します。ダビデは一気に英雄になりました。英雄となったダビデをサウルは召し抱えます。ダビデは盾ごとの名手でもあったと言われ、サウルはよくこのダビデの盾ごとを聞いて心安らぐ憩いの時を過ごしたりもいたしました。ダビデはまた部隊を率いて戦場に赴くようにもなります。そしてたくさんの武勲を立てます。サウルとしては優秀な部下を得て本当に鼻高らかといったところでしたが、徐々に歯車が狂い始めます。というのもダビデの活躍が広く知れ渡るに従って、イスラエルの民がダビデを褒めたたえるようになっていくからです。部隊が引き上げてくると民はこう歌いながらダビデとその部隊を迎えました。サウルは千を打ち、ダビデは万を打った。これほどまでに優秀な部下を持ったことをサウルは素直に喜ぶのではなくて、逆に嫉妬するようになっていきました。それだけではなく自分の王位が脅かされるとそのように感じるようになっていきます。加えてその王位を息子ヨナタンに継承できなくなるという、そのようなことも恐れるようになりました。そのためサウルはこともあろうに忠実なしもべであったダビデを撃ってしまおうと画策し始めます。一方親の心こしらずとはよく言ったもので、息子ヨナタンはダビデを愛し、まるで仲の良い兄弟のように思うようになっていきました。なのに父サウルはダビデを殺そうと何度も試みる。見かねたヨナタンは父サウルと喧嘩をして反抗してまでダビデを逃がすということに力を貸しました。ダビデがいよいよイスラエルを離れて逃げてしまった後も、サウルの元から離れてしまった後も、サウルはダビデを執拗に追いかけ回します。時にはダビデがサウル王の説得を試みてそれが成功したかに思える、そんな場面もありましたが、サウルは時が経つとまたダビデを追いかけ回しました。それはダビデがペリシテの領地に逃げていってもはや追跡ができないと思われるその時まで続いていきました。そんな中ペリシテはダビデがいなくなったイスラエルへの侵攻を本格化させます。この時 ダビデはペリシテ側についておりました。それはペリシテ側の味方になったかのように見せかけて、ペリシテ軍を最後には裏切ってイスラエルを守るためだったと想像されます。ところがダビデがいつ裏切るかわからないと警戒したペリシテ軍の武将たちから、ダビデが戦場に行くことを拒否されて、ダビデは仕方なく戦列から離れていきます。そんなダビデを抜いたペリシテ軍との最終決戦が始まりました。職業軍人として強力な武器を揃えたペリシテ軍は圧倒的な強さを見せます。瞬く間にイスラエル軍を追い詰めていきます。イスラエル軍は職業軍人ではなく羊飼いや農夫たちが兵士となっていた。多くの兵士たちがそのような普段は生活をしている人たち、また武器も十分には揃えることができないという状況にありました。なぜなら鍛冶屋はペリシテにしかいなかった。ですからペリシテの鍛冶屋から武器は購入するしかなかったので、まともな武具を揃えていたのはサウル王とその息子たちだけであったと言われています。そんな戦力には圧倒的な差があったペリシテ軍とイスラエル軍。ペリシテ軍にすればまさに赤子の手をひねるかのようなたやすい戦いであったと思われます。まずダビデの親友でもあり兄弟のような存在であった王の息子ヨナタンが撃たれました。また他の息子たちアビナダブ、マルキシュアも撃たれてしまいます。そしてついにサウル王も追い詰められました。弓矢での攻撃によってサウル王は深手を負い、追っ手が迫る中、もはやこれまでと、サウル王はダビデの後任と思われる重卒に向かって言いました。お前の剣を抜き私を刺し殺してくれ。あの無割礼の者どもに襲われて刺し殺され、なぶり者にされたくない。無割礼の者どもというのは、まあ、皆さんご存知かとは思いますが、異教の民を指します。ただお一人の神様を信じるイスラエルの民は、その信仰の証、神様との契約の証として公費を切り取るという割礼を施しておりました。しかしそれをしていないのは神様を信じない、すなわち神様との契約をしていないということであり、同じ神様のもとにいないということは決して相入れない関係であったということを表します。そのような神様との契約の中にいない者に殺されること、さらには晒し者にされることなど、これは王としてだけではなく、イスラエルの民としてその一人として受け入れることのできない屈辱だと、そのように考えたのでありましょう。そこで重卒に先に私を殺せと命じたのであります。しかし重卒はこの命令を聞くことはできませんでした。サウル王は神様の選びによって油注がれた方です。これはいかなる理由があろうとも不可侵の存在、絶対に手をかけることなど許されるはずがないと考えます。ですから重卒はこの命令には到底従うことはできないのでありました。そこでサウル王は自ら剣を立ててその上に倒れ込み絶命いたします。それを見た重卒も主人であるサウル王の後を追い、剣の上に倒れ伏して共に絶命いたしました。サウル王がこうして死んだことは、物語のこれまでの流れとしては、かつて神様の命令に背いたことへの罰がここに下った、神罰が下ったということを表します。そして祭司サムエルが28章のところで災いが下ると予言していた、その予言が成就したということにもなります。しかしここに描写されているこのサウルの最後の場面、 これは決してそのような悪いイメージを持ったものとしては描かれていません。むしろ王として、また軍を率いた部隊の最高責任者としての気高さ、潔さ、そのようなものが描かれているように感じます。ここでのサウルは悪しき霊に取りつかれて執拗にダビデを追いかけ回したような、そのような人ではなく、嫉妬に狂った人でもなく、身を挺して自分の民を、民族を守ろうとしたリーダーとして描かれています。ペリシテ軍はイスラエル軍を殲滅し、サウル王とその息子たちの遺体を発見すると、その首を落とし武具を奪い、それらを自分たちの神殿に持ち帰って納めました。遺体は城壁に晒しました。これを知ったギレアドのヤベシュというところの住民たちが遺体を取り戻しに出向きます。彼らはかつてアンモン人のナハシュの脅威にさらされた時にサウル王に救ってもらった人たち。この人たちが恩義を感じて、おそらくこっそりと遺体を取り返しに行き、そしてこれを丁重に葬ることにしたのでありましょう。取り戻した遺体は火葬されました。本来火葬は犯罪者への刑罰である火あぶりを連想させるので、当時は行わなかった、はばかられるところであったと言われます。でも彼らがあえてそれをしたのは、やはり遺体の損傷などがひどかったという理由があったのではないかと想像されています。このようにしてイスラエルの初代王となったサウルは、後半大変人間的には狂ったように描かれてきましたが、最後の最後には気高い一人のリーダーとして世を去っていきました。サウルは王としては不遇であったと思わずにはいられません。神様から見放されたとされるその出来事、そのきっかけとなった出来事もご記憶の方もおられるかと思いますが、民のために敵の侵攻を食い止めるべく進撃していくかどうかという、そういう瀬戸際、民が兵士が解散してしまうかもしれない、ここで取りまとめなければならないというリーダーの責任感と焦り、その中で祭司サムエルがやってきて託戦をしてくれるその約束を待てなかった、しかもサムエルがその約束の時に遅れてきたがために待てなかった。そこで勝手に祭儀を執り行い、そのことが神様を軽んじたと言われた。これは祭司の命令、つまりこれは神様の命令というふうに言い換えることができるかと思うんですが、それよりも自分の思い、焦り、つまり人間の思いを優先させた、その結果であるとされます。それは確かに間違いと言われたら間違いだったのかもしれません。しかしその後のダビデへの嫉妬や王位継承を重んじたことなども含めて、あまりにもその人間的なサウル王の在り方、ここには同情を禁じ得ない部分もあります。彼はこのたった一度もやらかしてしまったという出来事の後、それでも神様との関係回復を願い続けてきたように、そのように描かれています。何度も何度も神様に求めていきます。しかし神様は一向に彼の方を振り向いてはくれなかった。彼の求め方が完全ではなかったと言われたら、そうなんですねというほかはないんですが、サウルの姿勢や信仰をとやかく言えるようなものではないなと自分は、とそのような自戒も込めて思うんです。彼は一生懸命神様を求めていたとは思うんです。もし完璧な信仰を持っていないのだとしたら、神様に見捨てられますよと言われてしまう、もしそうだとしたら、やはり挫折してしまうんじゃないか、そんな恐れに多くの人が 取りつかれてしまうのではないかとも思います。だからこそ、そんな彼の姿を見ながら、キリストの十字架の死による贖いというのがいかに大きな恵みであったかということを改めて思うんです。私たちは神様に対して罪を犯さないではいられない存在です。私たちがその一生を通して神様に背を向けないというようなことはありえない。私たちは神様に対して何度も何度も罪を犯す、そのような存在です。そういうものであるにもかかわらず、主イエス・キリストの十字架の死による贖いの恵みというのは、私たちを救いへと導くと約束されました。ですから、キリストを信じる、ただキリストに頼る、この一点において、私たちは決してこの世のあらゆるものに惑わされてはいけないのだと改めて思うんです。キリストの十字架の死なくして、私たちは救いの恵みに預かれなかった。そのことをしっかりと心に留めたいと思うのです。サウルの死によって、イスラエルには新しい王が立つことになります。ダビデ王がそれであります。来月からはダビデ王の王としての歩みを学んでいくことにいたします。お祈りします。地なる神様、このひとときを感謝いたします。あなたが私たちのことをご存知で、私たちの弱さをも受け止めていてくださる方であることを私たちは信じます。キリストの贖いの十字架に頼りながら、互いに手を取り合い、キリストが示してくださった愛に生きるものとさせてください。私たちを支え導いてください。一人一人の健康が支えられ守られますように。一言の祈り、尊き主イエス・キリストの御名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。